ございます。インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関してもテレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きやテロなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。先週のですね、火曜日から、昨日ですね、土曜日からですね、ハクワキャンプにですね、参加してくれた方に見られると思います。今回非常にですね、前もてですね、特別なるこのキャンプということでですね、行ってまいりました。非常に今回ですね、人数的にはですね、若干前回でもですね、530人か生、それぐらいの方がいて、非常に九州からもですね、バス自体チャーターして、いたわけですけども、ちょっと、去年いた方々がですね、何人かはちょっとやっぱり行けなかったということで、非常に全体においてですね、ちょっと人数が少なかったかと思うんですけども、神様はですね、そういう中で、非常にですね、祝福いたしたり、ついてですね、ちょうど10人ぐらいついたんですね、水曜日の。そして、小学生の子供たち、そして次ですね、ヤングという形で、12時半からですね、そこからスタートしたので、非常にやはり今回ですね、九州から、宮崎教会からですね、2つの、チームがですね、出て行ったわけですけど、非常にもう小さい段階からですね、もう差に対するですね、レベルがこう変わってきてますよね。でもヤングになるとですね、もう一般の方々の中に入っても本当にですね、十分歌えるというですね、本当にそういうことが起こってきて、特に一般のですね、中でもやはり若い方々のですね、やはり成長というのは非常に著しいですよね。そうですね。で、やはり今回いろんなですね、26チームの方々はですね、アメリカ含めて、北海道から熊をですね、見てきたわけです。やはり非常にですね、毎年そうですけど、もうレベルが変わってきたということですね。再度やはり3体としてもですね、やはりこれからいろんなこうメンバー構成もですね、大事になってきてますね。やっぱり一人で歌うっていうのはもう非常に限界が来ているということ。やはりあるですね、やはりこのできる方とですね、この合わせて2人とか3人とかですね、総額もそうですね。そういうレベルでないともう太刀打ちできないというですね、現実的に九州においてはですね、今回ミスが出ましたけど、もう15位内にはですね、今回ちょっと入れませんでしたが、1枠はですね、もらっているということですけど、来年に向かってですね、またその辺を まあ、非常にいいですね、天候も。まあ、その帰ってきた後ですね、まあ、台風12号がですね、まあ、出てきてという、非常に、非常に、神様ですね、そういう中で、本当にですね、プッシュは祝福されたのが参考でした。そのことを覚えてですね、御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました、イザヤ書49の15ですね。まあ、この箇所というのは、まあ、パウロ氏はですね、ずっと一貫してですね、まあ、そのところからいろいろなですね、お話をこうされてきたわけですけれども、この女が自分の血の身を忘れようか、自分の体の子を荒れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないですね。で、まあ、今回ですね、生まれたばかりですね、まあ、1ヶ月ちょっとのですね、まこと、愛ちゃんがですね、怪しい前、またまた、年は僕たちがですね、1ヶ月ちょっとの子供さんを連れて、名古屋空港からですね、そしてそこでレンタカー借りてですね、やってきたんですね。また、ちょうど1年近くなりますね、吉田南牧師のですね、ノアちゃんもですね、1年近くかけてですね、非常にそういう血の身を詰めた方々がですね、まあ、今回、参加されていたんですけれども、ここにもですね、自分のですね、やはり子供のですね、もう声を聞いただけでもですね、母親はですね、心配になったりですね、いろんなことをですね、気を使いながらですね、何をこの今求めているんだろうとですね、子供はまあ小さい時はですね、喋れないから泣くことによってですね、自分の存在をですね、表していくわけですね。で、その中でここにも書かれていますけれども、この女が自分の血の身を忘れようか、自分の子供ですね、血の身を持つ母親ですね、忘れないですよ、ね。まあ、最近いろいろな事件が起こったり、いろんなことがあってですね、確かに時代の中でですね、そういうですね、この生まれた子供さんとか、まあ、小さい子供さんに対してですね、もう本当にこう愛のない言葉がですね、起こっていることもありますけれども、普通ですね、一般的にそういうですね、この女の方がですね、自分の産んだ子供さんをですね、忘れということはないです。そしてそのですね、ここにも書かれていますけれども、このたとえですね、女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。この私というのは神様ですね。この神様は私を忘れない。あなたを忘れないということですね。これが本当にですね、私たちが本当にですね、信じている神様は私たちをですね、愛しておられる。で、私たちは目に見えませんけども、霊の父親ですね、まあ肉の父親を言いますけど、肉の父親というのはですね、完全ではありません。まあ罪人ですからですね、きちんとですね、皆さんの要求にですね、応えることはできません。まあ父も母もそうですね、皆さんのですね、心の希望とか願いとかにですね、まあ十分はできなくても、なんとか少しでもですね、それにこの応えようとする、そういう心は持ってですね、まあ接しているわけですね。で、しかし、善のなる神様は、私たちがどういう状況の中に置かれたとしてもですね、決して私たちをですね、見捨てることはないんです。見捨てることはありません。私たちはたとえですね、神様の歩みをですね、できないような状況があったとしても、私たちはですね、主に従うことがですね、十分できなくても、私たちはですね、神様は変わらないんです。私たちが神様から離れない、神様からですね、離れなければ私たちはですね、決して変わることはないんですね。まあ、聖書のですね、一箇所、まあ、詩編の27の10編ですね、私の父、私の母が私を召すときには、主が私を取り上げてくださいということですね。まあ、今の時代ですね、いろんなことが、特にですね、起こってますよね。皆さんの人生の中にも、まあ、いろんなですね、出来事とか、そういうことがあったとしても、しかし、主が私を取り上げてください。神様はですね、取り上げてくださるということですね。そして神様は、私たち一人一人のですね、 人生の中に行くべき道の中においてですね、主が私たちと共におられるということですね。で、まあ、パウロ氏がですね、この言葉からですね、ご自分の家族をですね、愛している、大事にしている、そして、良いホテルでですね、この泊まらせてあげたいということで、白馬のですね、ホテルというか、そういうところがですね、開かれたということですね。で、まあ、肉の家族でさえもですね、まあ、自分の家族にはですね、まあ、愛している、その愛の往来ですね、愛というのはただ愛している言葉だけではないですね、実際にそのことに対して、具体的に何かをですね、しなければならないということですね。で、まあ、パウロ氏はですね、自分の奥さん、子供さんにですね、良いホテルで、宿泊させたいという、そういうですね、本当にこう愛を持ってですね、そういうことにですね、心がけて、いる、そしてそのことをですね、お話しされていましたけど、確かに私たち肉の親でさえもですね、自分の子にはですね、なんとかしてあげたいという気持ちはあるでしょう、皆さん。まあ、私の父親ですけれども、まあ、十分ですね、できないことがほど多いんですけれども、まあ娘にもですね、本当にこう神様の恵みを持ってですね、神様本当にこう毎年毎年ですね、まあ、白馬に行かせてもらって、まあ、冬夏もですね、そういった荒れ地の川の方からですね、ディブナ牧師から連絡が来るんです、ね、今年も泉姉妹をよろしくお願いしますと言ってですね、本当にそういう奉仕によってですね、もう前もってですね、連絡が来てるわけですから、泉姉妹がですね白馬に行かないということではないですね、もう来てくださって、そして、荒れ地の川道区のですね奉仕をしてくださることを前提にですね、前もってですね、私にこの連絡来るんですね。そして、まあ、昨日もですね、メールが来たんですね。本当に大変ありがとうございました。で、また来年もよろしくお願いしますもう来年も行かなければならないということを思うですね、まあ、神様はですね、本当に、良きお方ですから、神様はですね、また来年も行けれるようにですね、私たちをですね、祝福してください。で、神様は本当にですね、たとえ血の身を持つですね、女の方がですね、たとえ自分の子供をですね、忘れたとしても、しかし私たちの神様は私たちをですね、知っておられる。やはりこう知っておられるということというのはすごいですよね。素晴らしいことですよね。で、まあ、今回もですね、いろんな白馬のキャンプでしか会えない方がいますよね。九州の方から行くわけですから、やはりこの冬のキャンプとか夏のキャンプしか、まあ、海外選挙もですね、そういうところでしか直接お会いする方というのはないわけですね。で、そういう方がですね、こういろいろですね、毎年こう会うわけですね。で、まあ、親しくですね、このお話ししたりするわけですね。やはりこの愛、神様は愛しておられるということで、愛の対応ということですね、まあ、愛は実践していかなきゃいけない、具体的にですね、応答していく神様ですね。だから白馬が神様の素晴らしいところですので、まあ、これに応答していくわけですよ。今回中国地方でですね、広島、岡山のですね、牧師さんも来ていましたし、ご夫婦で、また三木牧師のですね、証しがありましたけども、大変な状況の中にですね、もう帰ることができなかった、もうそういうですね、まあ、交通渋滞などもあって、そして引き返してですね、そしてそういう中でこう3日間ですね、会社に泊まって、そしてこの4日目ですかね、この帰ってきた時ですね、三木牧師の家があって、周りはですね、土砂崩れとかなんかですね、そういう状況でなってる状況ですね。しかし三木牧師の家はですね、土砂さえもですね、その家にですね、近くになかったということなんですね。普通ならですね、ずっとこう本来ならですね、こう一緒にこうなんか流されたりですね、この家の中にですね、水が入ったりするということは普通あり得ることですよね。しかしその家だけがですね、水も入っていないし、土砂もですね、ないということですね。もうそのことだけがですね、聞いたときですね、もう本当にこう神様は 信じるものにですね、本当にこうご自身をですね表してくださってですね、その御業ですね、本当にこう神が共におられる、まさしくですね、神がおられなかったらですね、普通そういうことは起こらないですよね。普通もう周りがそういう状況だから、当然その家もですね、この流れ的に言うならですね、押し倒されるから土砂がバーッと来たり水が入ったりしてですね、状況になっているわけですけど、そういうことがないというですね、それは神を信じ従っていく中で神様はですね、その災害の中でもですね守ってくださったということですね。まあその出エジプト記のですね、ところから引用されてお話しされていましたけども、イスラエルの民がですね出エジプトするときですね、もう家紋にですね、この血をですねこう塗るわけですね。でその塗っているところはですね、このそういう災害が起こらない。そしてエジプトのですね、そういう中においてですね、そのそういう大変なことが起こったんですね。そしてイスラエルの民のですね、住んでいるこのところではですね、釜湯に血を塗っているところはですね、災害が起こらなかった、なくならなかったということですね。で神様は本当にこう信じている神様はですね、そのように技をなされる。そしてそういうことを通して神様はですね、ご自身の愛を表し、また神様は愛しておられるということをですね、直感できるわけですよね。で神様はこう生きておられる、信じる者に、神の言葉を信じて従う者にですね、神様は技をされるわけですね。でまあいろんな長老とか、まあいろんな方々が明かされている、まあ第一礼拝でもですね、お話ししましたように、フィーベ・オタ牧師のですね、いとこさんですかね、その本当にこの旅にですね、もう本当にこの祈って祈って祈って祈ったということですね、かなり祈って祈って祈ってもですね、その祈りが答えられないということです。で、神様、祈ってみるのはどうして、この解決しないでしょうかとかですね、まあそういうことがあってですね、しかしある予言を通してですね、語られたときに、その今までですね、祈って祈って祈っても解決しなかった事柄のですね、扉がですね、開かれ始めてきたということですね。まあその多分女の子だと思うんですけども、小学校、中学校、高校でですね、学校に行けないというですね、まあ小学校、中学校、高校で結構な長い期間ですよね。で、その期間、学校に行けない、外に出られない、そういうことですね。で、そういう中でですね、まあ家族はですね、祈っていたわけですね。この子はどうなるんだろうとですね、学校とかね、まあ高校の場合はですね、授業料とかそういうのを払ったらですね、まあ卒業できるというようなことで言われていましたけど、まあそれにしてもですね、そのことをですね、だってまあ卒業するということが決まって、進路ですね、そしたらその子はですね、大学に行きたいと言ったそうですね。それで周りもびっくり仰天ということですね。しかしその長い期間ですね、学校に行けなかった期間の中で、まあずっとですね、祈っていた祈りがあったそうですね。ずっとですね。そしてその予言を通して一つ一つですね、あなたの祈った祈りは聞かれましたということですね、言われたそう。あなたの祈った祈りは聞かれましたという。で、何もですね、外には出なかったけど、神様にですね、祈っていたんですよ。まあ、どういうことを祈っていたか分かりませんけれども、その祈りがですね、一つ一つですね、予言を通して、まあ、予言は吟味しなきゃなりませんけれども、予言を通して、その時からですね、その扉が開かれてですね、道が開かれて、神様のですね、歩みがこうなされたわけですね。で、本当にこう、祈っても祈ってもなかなかですね、この扉が開かなかった中でも、しかし、神の言葉の予言を通してですね、その時からですね、その人のですね、祈った祈りは聞かれましたということですね。それから本当にですね、道が開かれて今大学生になってですね、行くということですね。で神様は本当にですね、最悪と思える中でもですね、私の恵みはあなたに対して十分だということで、恵みというのは非常にですね、何か素晴らしいことが起こったから恵みとか、そういうことだけではないんですね。マイナスと思いとか、そういう状況があったとしても、その中でですね、神様は十分だと。パウロはですね、一つの棘を神様から許されていたん ですね。でそのことの中に神様はですね、パウロにですね、あなたの今病んでいる病気も私の恵みであると言って、恵みであると、普通病気だって病気であれば普通恵みだとですね思わないじゃないですか。しかしそのことも私の恵みだということですね。でそれをどのように取るかなんですね。自分にとってですね、そのことをどういうふうに受け取るかですよ。やはり人間というのは良い解釈か、どういうふうにそれを受け取るかですね。人の言葉でもそうですよね。どういうふうに自分がそれを受け取るかなんですね。でそのことによって受けるべき恵みというのはですね、変わってくるわけですね。で神様は本当にですね、聖書を通して、いろんなですね、箇所がありますけれども、イザヤ書のですね、44章の1節ですね。今聞け、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の胎内にいた時から固く作って、あなたを助ける、主はこうせられる、恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエシブンよ、私は潤ない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの子孫に注ぐんですね。で神様は私たちにですね、母の胎内にいる時から私たちをですね、知っておられるということですね。で神様は決して私たちを見放すことはありません。見捨てることはありません。まあ聖書の中にはですね、たとえ父母がですね、私たちをですね、たとえ捨てたとしても、私はあなたを救います。神様はですね、それをしてくださるということですね。で、私たちはこれからですね、そういうリバイバル終末の中において、いろんな事柄がこれから直面しますよ。災害もそうですね。本当にいつ災害が起こられても限りませんですね。今回のような台風12号もですね、普通なら右の方に行くような台風が今度は左の方に来てですね、中国地方、九州の方にですね、やってくるという、非常にですね、本当に今までないような事柄がですね、起こってきています。天気予報のですね、予報する方はですね、今までのですね、そういう、何年間こういうことが起こってきたという事柄が全く当てになりませんということですね、公にですね、ラジオの中でもですね、言ってるんですね。今の経験とかまたデータとかですね、全く役に立ちませんと、もう予報する方がですね、そのようなことを言っている時代なんですね。でね、何が起こるかわからないし、どういう事柄が起こるかわからないという、このまさしく黙食の時代の中に、導かれているわけですから、そういう中にこれからそういうですね、歩みをしていくということですね。そして神様は私たちを忘れることはない、たとえどういう状況の中に起こったとしても、神が私たちと共に来られるということですね。私たちはこの全能なる神様ですね、これからさらにこのですね、時代の中において、私たちが神を信じ、神の御言葉を信じ、神様の言葉、約束を信じてですね、信仰の歩み、岸田が歩み、また私たちですね、告白ですね。告白するということは大事なことですね。神様は私を愛してくださっている。私は良きもので満たされていきます、私の人生はこのように変わっていきますという告白をしていくということですね。で皆さんがどういう言葉を語り、どういう言葉を語るかによって、その見る受けるものというのはですね、変わってきますですね。で私たちは良きですね、聖書の言葉を土台として、聖書的な言葉でですね、告白し、状況にとらわれずですね、神は私たちを愛してくださる、その土台がですね、本当にこう私たちが信仰の土台なんですね。その愛してくださっているお方に私たちですね、応答していかなきゃいけない。応答ですよ、皆さん。 相手のはですね、往来するんですね。ピッチャーとキャッチャーがですね、ボール投げるじゃないですか。ピッチャーがあのキャッチャーに投げたら、必ずキャッチャーはピッチャーに返すんでしょう。それと同じように、私たちも神様の関係もですね、やはりあのそういう対応をですね、きちんとしていくということですね。そういう中で神様のですね、技、それは本当にですね、踏み出していかないと起こらないということです。一歩一歩踏み出していく。皆さんがですね、何もしないでいいなら何も起こりません。神の奇跡も技も。しかし皆さんがですね、この一歩ですね、踏み出していくことをし始めていくときに変わっていきますし、人との関係、人間関係、いろんな事柄がですね、そこからですね、大きく変わっていくんです。誰かが変わるんじゃないんですよ。皆さん、人が変わるだろう、父親が変わるだろう、母親が変わるだろうとかですね、周りが変わるだろうと思わないでください。自分が変わらないと変わらないんですよ、人というのは。自分が変わっていくとき、人もですね、変わっていくんです。私たちはですね、変わることのない神様、この神様が私たちを忘れることなく、私たちを見捨てることなく、私たちを知ってくださっているということですね。そして私たちはこの神に希望を持って、期待を持って、神様のですね、召し、働き、歩みをですね、成していきたいと思います。それではお祈りいたします。恵み天のお父様、御言葉を持って私たちを召し下さり、ありがとうございます。あなたは私たちを本当に愛してくださり、また私たちを知ってくださっている神様、ありがとうございます。さらにあなたと共に、この時代、この歩みをしていくことができるように、導いてくださいますようにお願いします。それではですね、お一人一人ご自分のためにお祈りしていきたいと思います。それでは、悔い改めてですね、祈っていきたいと思います。愛する天のお父様、どうぞ今、癒しの力を求めています。どうぞ、私たちの上に、私たちの体の病んでいるところに、イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵み、キリストの打たれた打ち傷、流された血によって癒されたとあります。御言葉を持って私たちの神様と病んでいるところに、聖霊様は豊かに触れて癒してください。今イエス・キリストによって人々のこの体の病の病魔よ、イエス・キリストの名によって癒されよ、キリストの名によって癒されよ。神様、一人一人の病に触れ、癒しの力をお与えください。また精神に触れてください。イエス・キリストによって人々の体と精神に癒しを宣言する。今イエス・キリストによって癒されよ。特に試作においてくる様々な敵のものを打ち砕いてください。また様々な世から来るものの影響、イエス・キリストによって御力をしばく。神様、一人一人の下感情から精神を守り、またあなたの御言葉を通し、またあなたの本当に祝福を豊かに洗いしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってになります。アーメン。それとどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。